全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌539番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌18番。どういたします。大いなる憐れみのうちに私どもを守り、この日も信仰を新たにせられて御前にこの礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。いろいろな困難の中にあって、私どもは小さいながら信仰を与えられ、その信仰のゆえにあらゆることを乗り越え、ここに共に礼拝をすることができますことを感謝いたします。あなたは私どもにこれを求めたまい、私どもを祝福するために 御前に集めたまい。そして第一にあなたの栄えを表すために、この礼拝をなさせてくださいますことを感謝いたします。そのために私どもは、与えられました事情のうちに、なお喜び勇んでここに集まり、あなたの御名を心から賛美し、そうすることによりまして、あなたに作られたものの生活の正しさを見出すことができますよう導きたまえ。また皆を賛美し、御言葉をいただきますことによりまして、あなたに救われましたものの生活の喜びを新たにすることができますよう導きたまえ。願わくは困難多い日々の中で、ひるむ心を励まし、弱る膝を強くし、またさまざまな戦いになお忍耐し、あなたが必ず最後の勝利へと導いてくださることを信じ、困難の中にも喜びを覚え、感謝をする生活をすることができますように、礼拝の生活をすることができますように導いてくださいますよう願います。私どもの日ごとの歩み、いろいろなことに引きずられ、統一を失い、まことに考えるべきことを考え得ない状態にありますときに、どうぞただ一つ主イエスキリストを考え、主イエスキリストを思い、主イエスキリストを愛し、そのことによって私どもの生活そのものが再び立ち直らされ、死に勝ち、罪に勝ち、まことに喜びに満ちた生活に導かれてまいることができますよう助けたまえ。願わくは私どものうちからいろいろな悲しみや嘆きを除き去り、あなたの与えられたすべてのものの良きことを信じて、これを受け感謝しつつ日ごとの生活を励んでまいることができますよう導きたまえ。私どもの家庭を祝したまえ。私どもの職場、学び屋を守ってくださいますよう願います。どうかいずこにおいても、そこにあなたの恵みが豊かに与えられておりますことを確信してまいることができますよう導きたまえ。見えるところによるのでなく、信仰によってまことの恵みを捉え、その恵みによって生きるものとせられることができますよう導きたまえ。主は互いに愛、愛せよと勧められましたが、この教会の交わりの中でそれが成就し、互いに信仰を持って仕え、励まし合い、本当にあなたの喜びたもう技を成し遂げ、あなたのご計画があり、望みたもうような証を、私どもの教会において、なすことができますよう導きたまえ。多くの人々が救いを求めております中にあって、どうぞ教会が無力であることがありませんように、まことの救いの言葉を絶えず語り続け、証しし続けることができますように、教会に属する私の一人びとりを励まし、ごくありきたりな普通の生活にただ満足することなく、力の限りを尽くしてあなたの福音を述べ伝える生活に励むことができますよう導きたまえ。 御言葉をこの朝も聞かせてくださいますよう願います。どうぞ日ごとの生活においてさらに御言葉に親しみ、御言葉によって生かされる生活をすることができますよう導きたまえ、それによってあらゆる困難に弱る友を励まし、見栄えを表す生活をなさせてくださいますよう願います。なお戦火の続く中にある人々の上に、災害によって痛む人々の上に御帰り身を与えたまえ、再び広がり続ける疫病に苦しむ人々を、また救援に労する人々を助け守りたまえ、私もの国の中においても、私もの生活している市内やごく身近においても、そして海を隔てた世界の各地で暴力が吹き荒れているこの世にあって、あなたのご支配が、御心が天になるごとく地になることを真に信じ祈り求めていくことができますように、あなたの教会に仕える伝道者をどうか新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える小金井西の大教会を顧みたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第61章1節。旧約聖書1162ページ。イザヤ書第61章1節。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために。新約聖書使徒言行録第2章1節から4節。新約聖書214ページ。使徒言行録第2章1節から4節。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。そこまで。旧約聖書の二つ目の書、出エジプト記は、神様の救いの御業として奴隷の地エジプトを脱出したイスラエルの民が、神に導かれて荒れ野の旅を経て、神の山シナイにたどり着いたことを記しております。出エジプト記19章以下、モーセがシナイ山に登り、十戒という 等の戒めをいただいてきます。その時の情景が次のように記されています。シナイ山は全山煙に包まれた。主が火の中を山の上に下られたからであると。続けてこうも言われています。煙は炉の煙のように立ち上がり、山全体が激しく震えた。角笛の音がますます鋭く鳴り響いたとき、モーセが語りかけると、神は雷鳴をもって答えられた。こうして、イスラエルの民が神様から十戒を代表とする律法といわれるものをいただきました。戒めとか律法と言われるこの生活のあり方を定めたものですが、この律法をいただいたことを記念する祭りが五旬祭、五十日祭りでありました。五旬というのは五十日、五十ということです。あの出エジプトの杉越の解放の出来事から荒野の旅を経て律法をいただいたこの期間がちょうど50日。ここで神様から律法をいただいたんだ。それを祝うのが五旬祭。誤解のないように律法授与とは何か一方的に神様がこれを守れと命じて押し付けてきたものではなくて、神様とイスラエルとの民との契約が律法という形になっているのであります。そのことを忘れてはなりません。モーセが山に登る前に、神様はこう言われています。もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。あなた方は私に対して祭司の国となり、また聖なる民となるであろう。神様との契約の言葉であります。律法授与は、神の民としての契約締結でもあったのです。神の民としていただいた恵みに対して、このように応えて生きていくんだ。このように応えて生活をしていくのだ。ということを約束することであったのです。このような古いイスラエルの民に対する契約を下敷きにして、主イエスの救いによる新しい神の民がいわば誕生するわけです。石や紙に書かれた律法ではなく、新しい神の民は聖霊をいただいて、神様の恵みに応答していく神の民の誕生でありました。改めて今日の場面に立ち返りますが、一つになって祈っていた弟子たちでありました。そしてついに時満ちて聖霊が下った。しかしそれは人間の側からすれば、突然の出来事であった。今日の二章一節冒頭に、五旬祭の日が来てと記されておりますが、もともとの言葉では、五旬祭の日が 満ちてという言葉です。英語の聖書で、古い、キング・ジェームズ・バージョンとかニュー・キング・ジェームズ・バージョンという英語で見てもらうと、満ちるってフルという言葉が入っています。50歳の日が満ちてって書いてあるんです。ただこれは日本語の訳すときに意味が通じなくなってしまうものですから、50歳の日が来てとシンプルに訳しているんですが、背後にはそういう意味が隠れています。満ちるという意味を大事にしたいのです。それは神様のご計画の中では、聖霊が弟子たちに下されるのは時満ちてでありました。満ちるというのは最もふさわしい時にそれが起こっているということであります。私ども人間は神様のご計画を知ることは残念ながらとてもできませんので、ただ信頼して待つのでありますけれども、いざ実際にそれが起こってまいりますと、それは私どもにとっては突然としかやはり思えないのであります。しかし実は神様のご計画の中では時満ちてなのであります。私たちは後になってそのことを、ああやっぱりあれは当時としては自分にとっては突然だったけれども、長い神様のすごい計り知れないご計画の中ではまさにあの時は満ちた時だったんだということを、きっと後になって知るのではないでしょうか。私どもにとっては自分に都合の良いこと、嬉しいこと、そういうことが起こるのは突然であっても、ああこれは神様が与えてくれた時だって思うわけです。解釈するわけです。しかし自分にとって不都合なこと、嫌なこと、あるいは試練や苦難に直面するようなことが起こってくる場合、それは突然降りかかってくるものとして、その場ではとてもとても時満ちてなどとは思えないのであります。ですから私どもはその時にできることは神様に祈りながら、どうしてですか神様、なぜですかとつぶやき問うしかないのであります。受け入れがたいその時でも、神様が治めておられる時の中に自分は生かされているんだ、そのことに立ち返ったっていく中で、あの歴代の私どもの先達たちの信仰生徒たちが何とも暗唱し唱えてきた、あのロマ書8章28節の御言葉に立ち返るものであります。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っていますと。万事愛働きって益となさん。我らは突然のことにしばしばうろたえ、信仰さえも揺らいでしまうようなことが起こりますが、御子を保うほどの愛を持ってこの世の時を、この私という人間の人生の時を御手のうちに置かれ治めたもう、その愛なる神への信頼がまさにそこに問われる。しかし悲しいほどに信仰弱き私どもでありますが、ゆえに何度も何度も祈りつつ静まって 御言葉に聞くものとせられるように、御霊の導きが実は与えられてきている。突然にということと、満ちる日が満ちてということで、まずこのことを心に留めたい。もう一度今日の場面に戻ります。聖霊降臨は天から風の轟音として、また炎のような舌が一人一人に下る形で起こった。聖霊の発出、出どころは天であります。激しい風の吹くような音が家中に響いたとある。聖霊という言葉はギリシャ語で風という意味の言葉でもあります。ヨハネ福音書3章、夜の訪問者ニコデモと主イエスとの対話の中で、主は聖霊のを風に例えられるって教えておられる。風が自由に吹くかの吹くように、聖霊の自由な働き、その本質を教えておられました。が、今日のこのところでは風は轟音となっている。激しい音となっている。次週見ますけれども、都エルサレム中の人々がその音を聞きつけて集まるほどの轟音であった。嫌な例えですけれども、基地のそばに住んでいる人たちは、戦闘機が離発着する時の轟音を日常的に聞きます。福生教会という教会で地区の牧師会が開かれた時に行って、そのことを私は知らされて帰ってきました。沖縄でもそうであります。日本各地の基地のそばで轟音って言ったら、まあ、基地だけではないですね、羽田だって成田だっていろんな飛行場のそばに住んでいる人たちはみんなそうかもしれません。ゴーンって言った時、すさまじいエンジンのこの発する音です。ジェットエンジンの音は非日常の激しい音ですね。ゴーという音がまるで自分の耳だけではなくて家中を、その町中を震わせている。今日の聖霊降臨の風の音、これはそよ風の音ではないのです。家中がこう揺れ動かされるような轟音、町中に響き渡るような轟音、これ何を意味しているんでしょうか。耳で感じ取ることのできる、あるいは体でその振動を感じ取ることのできる、その激しい音、それは神様の御臨在、 神様が本当にそこに おられるのだということ、そのことを表そうとしている。ジェットエンジンは人工的な激しい轟音ですけども、2000年前のこの聖書の世界における轟音といえば何か、嵐の時に吹き荒れる本当の恐怖による轟音であり、あるいは雷鳴の轟きであり、自然界の嵐の猛威が吹き荒れる時の激しい音であります。つまり私たちで言ったら台風ですけれども、風速40メートル、50メートルというような凄まじい風が吹き荒れて、立っていることもできないような、そんな嵐の中で私たちは何を知るんでしょうか。それは人間がいかにちっぽけな存在であるかということです。私はあの雲の渦をテレビの画面の中で見ますけれども、でも私たちは実際に生活している場の中においては、巨大な雲の中で吹き荒れる風の中で、そして叩きつける雨の中で、川の水は増水し溢れかえり、私たちは逃げるしかない存在になるわけです。つまりそれはこの自然界の猛威の中で、いかに人間がちっぽけな存在であるのか、その巨大な力の前に吹き飛ばされるほどの力である。神様をもし言い表すならば、表現するならば、もうそれでも足りないけれども、一番近いものとしてはそこに至るであろう。だからこの激しい風の轟きの前に、人は自らの小ささを思い知らされ、恐れをおののくしかない。二つ目は、炎のような舌が下ってきて一人一人の上にとどまったとある。炎や火も、いわば神権限と言われる神様がご自身を表される典型であります。聖書の中で有名なのは、出エジプトの民を導いた火の柱、あるいは預言者エリアがカルメル山でバールの預言者たちと対決したときに、山ほどの水をぶっかけたあの生贄を神様がその火をもって舐め尽くされた、あの出来事。でもそのエリアは王妃イゼベルに命を狙われ、追われ、そして逃げてやっとの思いでたどり着いた神の山、ホレブというところで、預言者エリアは神様に出会うわけですが、その時に激しい風が吹き、また火が現れてくるのでありました。まあ、そこには神はおられなかったということが実はついてしまうんですけども、風も火も実は神の御臨在を表すのです。風がいわば聴覚を持って知らされたのに対し、火はこの目で見る視覚を持って知らしめたと言えるでしょう。でもいや 五感ですよね。もうこの振動やこう肌で触れる感じ、すべてをもって感じ取るものでありましょう。しかしです。ただ五感で感じ取るのでは実はないんです。肝心要は、あのホレムの山で預言者エリアが激しい風や燃える火によって神様がご自身を表すんだけども、しかしそこに神はおられず、どこで本当に神に出会うかというと、ささやくように語りかけられるその言葉を聞いたときに、預言者エリアは神と出会うんですね。つまり肝心要は言葉なのです。風や火は確かに神様の偉大な超越的な力を表すにふさわしい例えとして用いられるものでありますけれども、それはあくまで象徴であって、決定的に大事なのはこの聖霊降臨ということで、この舌が一人一人の上にとどまったということなんです。舌ってこのベロですね。ベロ、変な表現だと思います。炎のような舌がって言った時、どっちかというと炎のあの火の玉のようなイメージをの方に私たち引っ張られますよね。どっちかというと、いや、夏のような怪談話でですね、玉墓地あたりで火の玉がひょろひょろ出てきたような、あんな感じでですね、火の玉がですね、弟子たち一人一人の上にふわふわふわって燃えるように降りてきたなんていうふうに思うかもしれませんが、違うんです。確かに炎のようななんですけれども、舌なんです。一番大事なのは舌ですよ。このベロっていうのは何を言ってるかというと、この舌によって人は言葉を発するんです。舌を切られたら言葉を発せられなくなるんです。舌っていうこの器官は言葉に通ずる器官なんです。一人一人の上に舌が、ベロが、舌が下ってきた。つまり神の言葉がそこに与えられてくるということです。聖霊が下るということは、その人に神ご自身が来てくださる、その人のうちにいるようになってくださる、ちょっと難しい表現を使えば内在してくださる、内側にいるっていう、内在する。でもそれは具体的には舌が与えられること、言葉が与えられることなのです。改めて風や炎に例えられておりますが、聖霊を何か神様から与えられる力や能力のように思うのは実は間違いです。聖霊は単なるパワーでは断じてないのです。そこを間違えてはいけない。そう考えてしまうと、いわば三位一体の基本教理から逸脱するんです。この風や炎という例えは、ただただ一重に神様の御臨在を示そうとしている、神様ご自身がそこにおられるのだということを言いたいんです。神様ご自身が弟子たち一人一人のうちに入り、彼らの中にいっぱいにご自身が満ち満ちるようにされたというのです。4節に、一同は聖霊に満たされってありますよね。 聖霊なる神様が一同で120人いたって少し前のところにありますけれども、120人の弟子たち一人一人のうちに満ち満ちて存在しておられるということです。イメージできますか？一人一人の内側にですよ。皆さん今ここに何人いるか、ね、20人30人でもいいんです。120人になったって、皆さん一人一人の内側に神様ご自身が満ち満ちておられるというのです。いっぱいに。あのローマのバチカンのシスティーナ礼拝堂天井が有名ですね。あそこにミケランジェロが描いた天地創造の絵があるのをご存知でしょう。力なくこうやって手を伸ばすアダムがこういるわけです。それに対してこの力強く神様がこう手を差し伸ばして指を伸ばす。アダムの指と神様の指がこう接近して近づいて触れようとしている。また前にも話しましたけど、 E.T. という映画はあれを多分元にしているんですけどね。あのミケランジェロの天地創造のあの図は何を表現しているか。ある解説によるならば、私たちはよく知っているんです。創世記2章に、土の塊から神は人を作り、そしてその人の鼻に命の息をふっと吹き入れられて人は生きるものとなったってありますよね。でしょ。それをミケランジェロはこれで表した。つまりアダムのこの力なき指に力、全能の力ある神の指がこう今にも触れた瞬間に息が吹き入れられるかのごとくにミケランジェロは描き出しているのだと解説にはある解説にはあります。で、まあそれは一つの解釈として良いかもしれませんが、聖霊なる神様が弟子たちに、そして私どもに下りたもうと、私どもの内側にね、入ってきてくださり、私どもの内側に満ち満ちてくださるということは、あのミケランジェロの天地創造のように、何か神様の指に触れて、何らかの信仰的な生きる力を、その電気が通ずるようにですね、ビビビビッと与えられてくるようなものではないということです。もしそういうふうに考えているなら大外れであります。聖霊なる神は、その下る相手の内に満ち溢れていると言われている。神ご自身が私どもの内にまるで身を投げるようにして突入してこられる。下るっていうと、聖霊が下るっていうと、こうなんかこう降臨するって言って、こうね、こうエレベーターが降りてくるように、炎のような舌がこうシューッと降りてきて、何かこう人間の体の中にこう入り込んでいくような感じですけれども。本当に聖霊なる神様が下りいただいていく、預かる。それは一種の私という人間の中に神様がこう突入してくると言っても良いのではないでしょうか。最初は侵入するって原稿に書いた。どうも侵入するというのはあまりにもこう暴力的かつ今の戦争状態を想起させるような表現ですからやめました。侵入ではないんですね。 突入ではないでしょうか。まるで身を投げて私たちの中にこうドーンと神様ご自身が入ってくる。この私どもの空虚な内側をこの聖なる恵みで満ち満ちる状態になさしめたもうという、何かこうで電気を充電してもらったりガソリンを満タンに入れてもらってさあ頑張るぞというような、そういうものとは次元が違う。神ご自身が私の中にいてくださるということなんです。しかももう隅々まで満ち満ちてであります。もう髪の毛の先っちょから足の指の先っちょまで、変な例えですけど。しかしよく考えてみるならば、これはありえないことであります。私どもは旧約聖書に親しんでいると多分思い出すんです。イザヤ書の29章16節にこうあります。旧約の世界でイスラエルの民が口先だけ神様を敬っているようなポーズを取りながら、実は神を侮っている、馬鹿にしている者たちに対して神様が言われた言葉です。お前たちはなんと歪んでいることか。陶工が、陶工って陶器を作る陶器師のことですね。陶工が粘土と同じようにみなされるのか。作られたものが作ったものに言い得るのか。彼が私を作ったのではないと。陶器が陶工に言い得るのか。彼には分別がないと。なんとて厳しい、しかし強烈な皮肉でありましょう。陶器師、ね、陶工と、この材料である粘土、神様と人間をそこに例えているわけです。その次元の違いですよ。この次元の違いを分からずに、傲慢に陶器が、粘土の塊が、あれが私作ったんじゃないとか、あれには分別がないなどと言えるか。この後の30章のところにもさらにこう言われるんです。その崩壊の様は陶器師の壺が砕けるようだ。容赦なく粉砕され、暖炉から火を取り、水槽から水をすくう破片も残らないようだ。つまり粉々になるということです。聖霊降臨、それは神ご自身が直接に私ども一人一人のうちに満ち溢れるようにいてくださるという事態であります。このイザヤ書の例えで言うならば、陶器師が作った陶器の中に陶器師自身が入り込むことになるわけです。そのようなことなどあり得るだろうか。私どもの思考の範疇からは全くあり得ないとしか言いようがないではないか。粘土をこねて陶器作るわけですよ、陶器師は。でもその陶器師が粘土の中に入り込むことって、陶器の一部というかその中に存在しうるなんて、もう私ども考える理解できるような領域では全くない、ありえない。このありえないことが起こったと証言されていることは、これが聖霊降臨の出来事。このどこまでも傲慢な人間を救おうという、ただただ愛のゆえに、神は三位一体という形でご自身を我らのうちにまるで 身を投げ出すようにして下ってきてくださった。一人を主イエスが、いと高き天の御蔵より、この地上に誠の人となるべく身を投げ出すように来て、あのマリアの胎に宿られたように。なんと全能の神は、この迷い多く信仰薄い者のために、聖霊としてまるで身を投げ出すように天より下り我らのうちに住みたも、我らを神の神殿神の宮となしたも、ありえないことではないか。私どもはペンテコステはね、聖霊が下って教会が誕生しましたという言い方をします。子供たちにも確かにそうやって教える。もちろんそれで間違ってはいないわけではありますが、そこにありえないことが起こっているという驚愕に等しい驚きはあるのだろうか。この炎に焼かれてしまうはずのものであるにもかかわらず、主イエスの十字架の許しをいただいている、ただそのゆえに焼かれるのではなくて、全能の神が我らのうちにいましたもうて我らを守ってくださる。我らを苦しめる者がどんなに力を誇示しようとも、雷鳴と地震と激しい風の轟音という自然界の大きな力の前にちっぽけな人間が全く相手にならないように、偉大な力あるお方が、あの嵐にも勝って、あの台風にも勝って、あの地震にも勝って、もう比較にならない絶大なる力を持ったお方が、なんとこの自分の内におられる。そのことを本当に恐れをもって知り、信ずる者の揺るぎなさ、それはいかほどのものであろうか。多分最も象徴的なのが、宗教改革者マルチン・ルターがローマ教会から破門され、ヴォルムスの国会で自説の撤回を迫られたときに、それを断固として拒否したときの言葉、我はここに立つ、他になしあたわす、神よ我を救いたまえ、あの言葉ではないだろうか。聖霊なる神が我らに下り、我らのうちにいましたもうときに、我らは十字架を通して神の目で見ることを得、神の耳で聞くことを得、神の口で語ることを得る。そうやって神の御旨に従って生活する。それが信仰の生活。神の目で見るときに、それは深い憐れみに満ちた眼差しとなるであろう。神の耳で聞くときに、相手の言葉の表面ではなく、その背後にあるものを聞き取ろうとするだろう。神の口によって語ろうとするときに、謙遜に神の御旨を、聖書の言葉を 直接的であっても間接的であっても語るだろう。シエスが天の父のように完全であれと言われたことが御霊によって十字架の許しを土台として実現する。この聖霊を御霊をいただくという奇跡を本当に賜物としていただき、己が不信仰を食いながらも今日の感謝を一緒に捧げ、そして神の子として立ち上がって許されるだけ生きていこうではないか、になります。糸高き天より御霊が我らのうちに下りたまい、シエスの十字架の血潮によって許され、洗い清められた住まいとして我らのうちに住みたもう恵みと光栄と覚え感謝いたします。御神の目をもって見、御神の耳をもって聞き、御神の言葉を語る、このありえない恵みに驚きと恐れを抱きますが、それもご支配の中にあることと信じお委ねいたします。その我らの生活が御栄を表すものとされますように、御導きと御助けとを乞い願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌181番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。礼拝に招かれ、御言葉に預かり、新しく歩み始められる幸いに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。先立ち生きたも主の御後に従って、新たな人巡りも歩ませてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌540番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてと共に限りなくあらんことを。アーメン。